もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
実はですね、
はい。
3年前に父が亡くなりまして、
はい。
その時、財産も相続税がかかるほどないので、
はい。
知人に聞いたら、そのままにしとけば相続税かからないんで、しとけばいいんじゃないですかっていうことでアドバイス来たんで、兄弟とか話し合って、
はい。
そのままにして、
はい。
で、現金が、その時、不動産と現金があったのですが、現金が約3000万ぐらいあったので、もうこれは全部母に預けるっていう形に決めたんですよ。
はい。
で、その時、それで老人ホームとか、
はい。
そういうのを行った場合、大病した場合、治療費に、当てて残ったら、兄弟3人で分けようっていう形決めたんですよ。
はい。
ところがですね、妹がいるんですよ。
はい。
その妹がその母と同じ敷地内に、2世帯住宅では
い。
住んでるのですが、
はい。
その妹がそのお金を使ってるみたいなんですよ。
うん。
勝手に。
はい。
例えば自転車置き場の屋根が壊れたりしたら、すごい豪勢なものになってるんですよ。
はい。
これ修理費用いくらだったら60万かかったって言うんですよ。
はい。
自転車の5、6台置くのになんで60万の修理費使うんだって母に言ったんですよ。
はい。
ちょっとおかしいんじゃないかとかって注意したんですが、
はい。
母は妹夫婦にちょっと近く、同じ敷地内に住んでるんで、そんな強く言えないような感じだったんですね。で、そこで私が妹に言ったんですよ。ね、父が残してくれたお金は、ね、母が老人ホームとか病院行った時に使うものに置いてあるんで、勝手にボンボン使うなって注意したんですよ。そしたら言い返してきたんですね。何度もしつこく言ったんですが、私も妹が世話になってるんで、多少お金は減ってもいいなと思ったんですが、もうほとんどお金がないって言い出したんですよ。で、今いくらあるんだって聞いたら、いや、それはっていうことで、でももう老人ホーム入ったらもう終わりかなって、葬式代はって言ったら、なんか口に濁してるみたいなんで、それで、これを母のお金を管理どうするのかという点の一点と、あとですね、部屋になんかどうも盗聴器が入ってるような気がするんですね。
どこの？
私、母との会話をどうしても妹風のこう悪口になるんですよ。そしたら翌日妹がすごい不機嫌な顔をするんですよね。とか以前からどうも話がこう聞かれてるような気がして仕方なかったんですよ。で、この盗聴器っていうのは法律的にこう取り締まるっていうか、処罰することができるんでしょうか？
なるほど。
はい。
まずですね、あなたはおいくつですか？
私64です。
64 歳。
はい。
お妹様はおいくつ？
62歳です。
62歳。
はい。
で、ご兄弟はこのお二人ですか？
いや、上に兄が66歳です。
66歳のお兄様がいらっしゃ
は
る。
い。
はい。で、そうするとお母様今おいくつ？
88です。
88歳。
はい。
まず、あなたは、
はい。
ご結婚されてますよね。
いや、独身です。
あ、独身でいらっしゃるの。
はは
い。
い。
で、別のところに住んでいらっしゃ
そう
る
で
の
す。
ね。はい。で、お兄様は？
兄も独身です。
あ、独身でいらっしゃ
はい、
る。
はい。
で、やはり別のところに住ん
はい、
でいらっ
そう
しゃ
で
る
す。
のね。お父様が亡くなった時には、お兄様とあなたと妹さんと、3人でお話し合いをなすった。
そうです。
はい。今、お母様が2世帯住宅に住んでいらっしゃるっておっしゃいました
はい、
よね、
はい、
妹さ
はい、はい。
んと。そうすると、そこの土地、建物はどなたのものなの？
父の名義、そのままになってお
お
りま
父
す。
様の名義その
は
ま
い、
まになっ
はい。
てらっしゃるね。で、あったお金は3000万だったっていうのは、これは間違いないわけです
そう
ね。
ですね。私がちらっと見たときに、金庫なんかに3000万ほどあったんですね。
あ、これ現金でね。
現金であったんですよ。
なるほど。
そういう。
そうすると、銀行預金
もう、
通帳
ありました。少しはありましたが、
は少
ほ
し
とん
な
ど
の
現
ね。
金で持ってるっていう形でし
なる
た
ほ
ね。
ど。妹さんはご結婚されてんの？し
は
て
い。はい。
ない。
結婚しております。
結婚してらっしゃる
は
の。
い。
で、妹さんのご主人はおいくつぐらいなの？
63です。
今何してらっしゃる方？
銀行員で食卓で行っ
あ、
ておりま
は
す。
い。
65まで働けるっていうことで。
はい。そうすると、もしかして、お母様のにお渡しになったお父様の遺産
はい。
と、それからその妹さんの方の生活費は一緒にごちゃごちゃになってそうなわけ？
や、それは別です。母は年金で、ありますので、妹はその主人の給料が、でやっております。
で、
別
そ
の
こは
財布。
しっかり分かれてんの
はい
ね。
はい。
で、その、例えば自転車置き場の屋根、5、6台っておっしゃったけど、自転車が5、6台必要なの？
いや、5、6台置けるような場所と原付とか置いてるんですが、その屋根がちょっと崩れ落ちたんで、まあ、あの綺麗な値変えてこれいくらしたんだって言ったら60万かかったっていう形です。あと敷地内に倉庫があるんですね、はい、物置小屋みたいな、
はい、
その屋根がちょっと古くなったんで壊れたから100万っていう形でボンボンボンボン使ってるわけなんですよ。
そうするとご自宅はかなり敷地も大きいのかしら。
そうですね、100坪ぐらいあるかな。
100坪ぐらい、
はいはい、両親が住んでる家と妹が住んでる部屋が、じゃあ家に2軒建てております。
で、この妹さんのところのお家はどなた名義なの？
は父名義。
全部お父さん名義ですと。なるほど。
はい。
それから、その盗聴の件なんですが、
はい。
お母様は今、はい。はい、どういう生活なさってんでしょう？ご自身で全部できる？
はい、年は言ってますが、物忘れひどいだけで、生活は一人でできます。
一人でされてる。
はい。はい。
と、なんかあった時のために、
はい。
妹さんのお家の方に連絡取れるようなシステムは取ってらっしゃるの？は
い、まあ、携帯電話持ってて。
あ、携帯でやってらっしゃる。それはね。
っていうような感じで。
うん。
ただ、盗聴器があるっていうのは、私のこれ一人のじゃないかなと思ってるだけで、その盗聴器を見つけたわけじゃないんですよ。ただ、私の会話が、どうも妹が知ってるんですね。うん、あれと思うことがたびたびあるんですよ。
っていうのは、それ、お母様が妹さんに言ったってことはない？
はないですね。翌日も私がどうしても妹が不満があるんで悪口言うと翌日なんか不機嫌なんですよ。なんで妹がここで知ってんだろうと思っていうことで。
なるほど、
だからひょっとして部屋に盗聴器があるんじゃないかなと思ってるんですね。
それと、
はい、
この件についてですね、今こちらにお話しくださったようなことをお兄様には話してらっしゃる？
まだ話して、兄も知っております。それはもうお金が少なくなってるっていうのは言ってるみたいなんですが、兄はもう何の反応も示す関係ないっていうのを態度してるんですよ。
ところで、あなたの方はあのお一人で住まわれてるのは、
はい、
持ち家それともあの借家
か？借家です。
あ、借家。
はい、
はい、で、あなたはお仕事は何かされてんですか？
あの保険の代理店をやっております。一人で
ということは自営でいらっしゃるってことね。はい、わかりました。今日はですね、
はい、
弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの相続税は心配しなくていいとしても、
はい、
遺産分割はしなくちゃいけないというところが、
はい、
ちょっとまず曖昧というか混同されているような気がして、
はい、
税金かからないから遺産分割をしなくていいということでは全然ないんですね。で、そこがまずスタートで、
はい、
ちょっとなんか混同して曖昧な処理をされたので、
はい、
それが3年後の現在まで引きずっちゃってるかなという印象ですね。
あ、そうですか。はい、
まず不動産についてそのままにしてありますでしょう。
はい、
で、それって結局誰がどう相続するか決めないまま来ちゃったっていうだけの話なんですよね。
あ、
はい、で、3000万についても、
はい、
兄弟3人で話し合ったのはいいんですけれども、
はい、
じゃあ母に預けることにして、
はい、
お母さんの老人ホームの費用だとか治療費、はい、病気になった時の治療費に当てよう。これは非常に納得のいく、私個人としても理解できるんだけれども、
はい、
だから分割をしないで預けましたっていうところが、これいい加減な処理で終わっちゃってるんですね。
あ、
お母さんが使っていいですよって言うんだったら、
はい、
現金はお母さんが相続するっていう遺産分割協議をすればいい話なんですよ。で、それをちゃんと知ってないから、
はい、
お母さんの手元にあるお金を、
はい、
一番そばにいて同じ敷地にいる妹さんが使っちゃってるみたいな話になるわけで、
はいはい、
で、そこ法律的にはっきりしてないわけですよね。
はい、
お母さんのお金にちゃんとなっていれば、
はい、
妹さんが勝手に手出しちゃおかしいじゃないかっていうのはストレートに言えるんですけれども、
はい、
どうも話が曖昧になっちゃうんですよね。
あ、
それから、
はい、
さっきその後の話までちょっと出てましたよね。お母さんが座って使って、
はいはい、
それが残ったらっていう言い方をしたんで、
はい、
それお母さんがまあお年だからいずれ亡くなるってことは、これは考えなきゃしょうがないんだけれども、はい、で、それまでは現金お母さんに使ってもらおう。それはよくわかるんですけど、はい、残ったらみんなでまた分ければいいっていうんだけれども、
はい、
それまた別の相続の話になるんですよ。 お父さんの財産が、はい、お父さんが亡くなったことで相続の問題が出てくる、
はい、
でそれを受け継いだうちのどなたかが亡くなれば、
はい、
その方の相続の問題が出てくる、
はい、
2つ相続の問題が出ちゃう話をしていて、はい、3000万について誰のお金かはっきりしてないので、
はい、
それでなんかモヤモヤしちゃうわけですよ。妹さんがお母さんに預けたはずのお金を使ったって怒ってるんだけれども、はい、そこでそんなこと言うぐらいだったらちゃんと分けとけばもうちょっとスッキリしますよね。
ああ、そうですよね。
3000万を1500万をお母さんのものにして、はい、500万ずつは あと兄弟で分けようって言うんだったら、
はい、
妹さんがその500万から自転車置き場直そうが、そうか悩めねえ直そうが、それは勝手ですもんね。
はい、ああ、そうですね。
うん、だからその辺のことを、本当はきっちりしておかなくちゃいけないということがあります、
はい、
要するに本当はこういうはずだったんだけどって言うんだけれども、
はい、
その辺の共通認識って別になんか合意書とか契約書作ってるわけじゃないですよね、
はい、作っておりません、
ね、兄弟3人やって、はい、じゃあお母さんのために使おうよ、
はい、
預けとくんだって言ってるだけで、
はい、
何年か経つうちにみんなその辺の認識って曖昧になってくるんですよね。
あ、そうですね。
で妹さんはすぐそばに住んでるから、
はい、
そのうちなんかその3年前のその話ってだんだん薄れてきて、
はい、
私がいつも面倒見てるんだから少しぐらい、はい、あの、私が管理したっていいじゃないかとかいう気持ちが出てくるかもしれないし、
そう
だと思うんですよね、
はいはい、
で。そこをやっぱり曖昧にしてはいけなかったんだということがあるので、
はい、
土地建物現金を、はい、お父さんが亡くなった時の相続財産を、
はい、
どう分けましょうかってことをやっぱり決めなくちゃいけないんですよ。
あ、
お母さんがこれでもし亡くなることがあってもやっぱり2回の相続の遺産分割共有しなくちゃいけないんですね。だからそこをちゃんと巻き戻しじゃないですけど、
はい、
じゃあちゃんとこういうふうに分けようよと。だそれは例えば1500万と500万、500万、500万だったら、
はい、
じゃあ妹さんの取った500万から出せばいいじゃないかという話になるし、
はい、
で、お母さんが取るはずだったところに例えば、もうお金ないっておっしゃってるところから見ると、
はいはい、
食い込んじゃってるかもしれないじゃないですか。
はい、
じゃあそれについては妹さんのね、
はい、
借金にしたっていいわけですよ。お母さんみたいな。で、いずれお母さんが、
はい、
亡くなった時にどう相続するかっていう話にもつながってきますし、もしも妹さんが自分のために現金たくさん使っちゃったんだったら、
はい、
じゃあその土地や家についてはね、
はい、
もう権利、
はい、
主張できないんじゃないかっていう議論になるかもしれないし、
あ、
だからまずどういうふうに使ったのかってことを明らかにしておいて、で、今どういう状態かっていうことも明らかにしておいて、
はい、
それからじゃあお父さんの相続についてどういうふうに分けるかちゃんと決めましょうと、
はい、
それをしないと話が始まりませんよということを順を追ってやっていかないといけないと思うんですね。
あ、
なんかその最初の話と違うから納得いかないだけ言ってるといつまで経ってもこれ解決しないですよ。
あ、
それからもう一つ盗聴の話、
はい、
盗聴がいいことではないだろうけれども、
はい、
盗聴のマイクを仕掛けただけで犯罪になるわけではないです。
あ、そうですか。
それは、はい、例えば、勝手に人の家に盗聴器を仕掛けたら、それはプライバシー侵害だとか、
はい、
そういう民事上の損害賠償の問題、そういう違法性にはつながります。
はい、
盗聴だとか盗撮だとかいうのは、はい、プライバシー侵害や肖像権の侵害だとか、
はい、
で、だから違法行為、これは民事上の違法性があるから、
はい、
損害賠償を請求すると。そういうことにはなるけれども、
はい、
それがすぐ犯罪になるわけではないです。ケースによりますけどね、犯罪になるケースもなくはないんだけれども、
はい、
あと場合によったら軽犯罪法違反ということもケースによってありますし、
はい、
それから通信の秘密を犯したりすればそれはもう犯罪なんですけれども、
はい、
まあ身内の家の中で盗聴器を置いたからそれがすぐ犯罪として摘発されるかというとそういう問題ではないというふうに理解をしていただいて、
はい、
だからといってそれが犯罪にならないからといってやっていいってことじゃないから、今言ったように民事上の違法性ってことあるので、犯罪じゃないとしてもおかしいだろうっていうのは、それはおかしいですよね、
はい。
はい。そういうふうに考えていただければいいかなと思います。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい。はい、
じゃあ今日のね、
はい、
酒井先生のお話にのっとって、今後の処理をしてください。
はい、はい、分かりました。
はい。
はい、どうもありがとうございました。はい、
失礼いたします。
はい、失礼いたします。